今日はこの話をしたいと思うんですが、プラスマイナス右左、何の話でしょうか。 So what I'm going to talk about this this morning, plus minus right and left. Can you guess what I'll be speaking on? Not the math, 算数じゃないです。数学ではありません。何の話かで、これで分かったらもうすごいなと思って、かなり無理をしたストレッチなんで、まず聖書を開いて読んで分かるかな、ね、ちょっと頭の片隅に置きながら聖書を開いて、ね、読みたいと思うんですが、 So let's just open the Bible and read and see if you can figure this out, right? ヨシュア記、ね、ヨシュア記の1章の1節から9節、So Joshua chapter 1 verses 1 through 9、これあの教会でやってる聖書通読の今日の箇所ですね。So this is, we've been doing the Bible reading at the church, and this is today's passage, if you haven't read one. ね、ずっとこう、イスラエル人がエジプトから助け出されて、アラノの旅をして、その間にはいろんな立法をもらったりして、アラノの旅をして、でアラノの旅がまさに終わって、これからやっとこさ、約束の地、ね、カナンっていうところですけど、約束の地に入るよっていう、その入るプロセス、そのストーリーがこのヨシュア記なんですね。So, so we've been looking at the stories of Exodus, right? Exodus event, you know, Israelites being rescued out of Egypt and they went through the wilderness for 40 years towards the promised land. And finally, this is the end of the journey.And they are about to enter into the promised land. And this book of Joshua is about getting into the promised land and make the promised land their land. で、1節から9節までちょっと読みますが、 So I'm going to read from verse 1 through 9, the only in Japanese, so if you can follow in your English Bible, that'll be great. さて、主のしもべモーセが死んで後、主はモーセの従者、ヌンの子ヨシュアに告げて仰せられた。私のしもべはモーセは死んだ。今あなたはこのすべてのあなたとこのすべての民は立ってこのヨルダン川を渡り、私がイスラエルの人々に与えようとしている地に行け。あなた方が足の裏で踏むところはことごとく私がモーセに約束した通りあなた方に与えている。あなた方の領土はこのアラノとあのレバノンからタイガユーフラテス、ヘテ人の全土および日の入る方の大海に至るまでである。あなたの一生の間誰一人としてあなたの前に立ちはだかる者はいない。私はモーセと共にいたようにあなたと共にいよう。私はあなたを見放さず、あなたを見捨てない。強くあれ、大きくあれ、私が彼らに与えるとその先祖たちに誓った地をあなたはこの民に継がせなければならないからだ。ただ強く大きくあって、私のしもべモーセがあなたに命じたすべての律法を守り行い、これを離れて右にも左にもそれてはならない。それはあなたが行くところではどこででもあなたが栄えるためである。この律法の書をあなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずさまなければならない。そのうちに記されているすべてのことを守り行うためである。そうすればあなたのすることで繁栄し、また栄えることができるからである。私はあなたに命じたではないか。強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない。あなたの神主があなたの行くところどこにでもあなたと共にあるからである、という歌詞ですね。今言ったようにこれから約束の地に入っていきます。目の前にヨルダン川があるんですね。まずはそれを越えなきゃいけないんだけども、それを越えて約束の地、カナンの地っていうところに入っていくわけですね。 So as I said, you know, the journey is done and they are about to enter into the promised land, but there's a Jordan River right in front of them, so they have to first cross the river. でも今まで40年間民を導いてきたあのモーセ、預言者モーセはもういないんですね。その前、新命記の終わりのところでもうモーセは死んでしまうんで、もういないわけですよ。But Moses is gone. He died at the end of the Deuteronomy, right? で、その後継者として選ばれたのがこのヨシュアっていう人なんですね。And the successor is Joshua. Joshua was chosen as a successor. でもモーセってね、確か昨日の箇所から、一昨日の箇所から書いてあったと思うんですけども、聖書に書いてあるのは、モーセのような預言者はもう二度と起こされなかったっていうぐらい、もう偉大な預言者だったわけですよね。But like Moses was the one of the, like, actually, literally, he was the greatest prophet. No prophet like Moses appeared after this. That's what the Bible says. So that's how great he was. だからヨシュアにしてみると、そんな人の後継がなきゃいけないのみたいな。So as for Moses, like, I have to take over Moses. めちゃくちゃ怖かったと思うんですね。絶対できないしって、ね、思ったんじゃないか。And like, he was like, he, I'm sure he was scared. I don't know. He, probably he thought like, I don't know if I can do this. それで、まあ、ただ導いていけばいいと言っても、このカナンに入っていくこの、まあ、一つのジョーニー、また旅になるわけですけれども、これどういう旅だったか、でそれをちょっと説明しておきたいと思うんですけど、 But it's not like just guiding people, okay? It was way more than that. Okay? これがまあカナン、こっちからずっとこう入ってくるんですけど、これが後のイスラエルになるところなんだけども、この時はまだカナンっていうところなんですね。 So thisis Canaan. It's going to be Israel later, but they're going to enter from here. で、ここにエリコっていう町があります。これこの後読んでいくとね、まずエリコっていう町を征服していくんだけど、So here's that's the first city that they conquered. で、カナンに入ってきていて何をするかって言ったら、はい、神様が全部もう整えてくださった楽園があるよ、パラダイスだよっていう感じではないんですよね。Like he, they were not entering into the paradise that God prepared for them.ここにはもうすでにいろんな人が住んでるわけですし、いろんなこう民族が住んでるわけですし、いろんな国があるわけですね。There were many different tribes and people already living in there. それでそこに行って彼らがそこを征服していかなきゃいけないんですね。So Israelis, they had to go into Canaan, go into the city, and every city they go into, they had to conquer. そしてここの地をイスラエルにしていかなきゃいけないわけです。ただ行ってみんなと一緒に住もうねじゃダメなんですね。ここをイスラエルにしなきゃいけない、ね、神の国にしなきゃいけないね。And they had to make this Israel. They couldn't go in and hey, can I live for you? No, that didn't work. They had to make this the nation of God. だから行く先行く先で戦争が起こります。その戦争で必ず勝利してから勝たなきゃいけない。それがヨシュアのリーダーとしての働きなんですね。So every city, every region they went into, they had to fight with these people, had war with these people, and they had to conquer, they had to have victory in every single place. That was what was on Joshua's shoulder. めちゃくちゃ大役ですね。ものすごい重荷だったと思うんです。That is a humongous load on his shoulder, right?でそんなヨシュアに神様は今読んだところで、私はあなたと共にいるから大丈夫だからって繰り返し言ってくれました。 And to this, you know, to Joshua, God said repeatedly, I'm going to be with you, so you're going to be okay. ね、あのエジプトから海をこう分けてものすごい奇跡を起こして、そこからイスラエルを助け出してくださったあの神様が一緒にいてくれるっていう。ヨシュアも多分おそらくあの時一緒にもう生きててね、もう生まれてて、あそこ一緒に通ってそれを見てきたはずなんですね。 And I'm pretty sure Joshua was already born and he went through that sea with their family, so they knew what God had done. だからあの神様が自分と一緒についててくれる、だから大丈夫っていうのはめちゃくちゃ大きな大きなもう励ましだったと思います。 So when God said I'm going to be with youI think that was a really big encouragement for Joshua because he knew what this God could do. で、こうやって、まあ、征服していくんだけれども、これ実は単なるイスラエルがカナンを征服していったっていう歴史的なストーリーだけではないんですね。But this is not just the story of Israel entering into Canaan. これは私たちの今日のね、私たちの生活にとっても関わってくる出来事なんです。Okay, this can be applied to our everyday life. っていうのはね、このカナンっていうのはどういう国だったか、ね、カナンっていうとどういうところだったかっていうと、because this Canaan was a place like this. これは異教の地、神様を信じない、他の神々を信じる、他の宗教を信じている人たちが住んでる場所だったんですね。It was aTotally pagan land. People in Canaan didn't believe in God. They believed in some other gods. ってことはそこはもう罪に満ちた世界だったわけです。神様を知らないからもう罪だらけの町、ね、世界で、そこに入っていった人たちを神様から引き離す、ね、そういう世界でした。 So of course this was the sinful world without God, and they would pull Israel away from God. They will influence in the way that they would pull Israel away from God.
だから私たちのは今生きている場所とあんま変わらないんですよ。
So this is just like the world that we live in.
今も私たち罪の世界で、罪の攻撃が常にあるわけです。クリスチャンとして外から、ね、神様を信じていない、そういう悪魔やこの世の影響だとかそういうのが常に働いてますよね。だから私たちもこの罪の世界で罪の攻撃から、そして罪の影響力から自分を守って、その中で本当に神様を信じている神様の民とか神様の子供ってよく言いますけど、本当にクリスチャンとして神様のを喜んでいただける生き方をしていくんだ。それが私たちの生き方でしょ。イスラエルがカナンに入っていってしたことっていうのはまさに同じことなんです。
So, just like Israel went into Canaan and got rid of all the ungodly influence, that's what we need to be doing today. We are living in the sinful world, but we need to protect ourselves from attacks and influences of sin and live as people of God / children of God.
だからここでヨシュアに神様がいろんなことを言ってる。それはまさに私たちがこの罪の世界で生きていく上で神様が語りかけてくれてる言葉なんですね。
So these words for Joshua are the words for, you know, God's word for us who is living in the Canaan of today, right? The sinful world today.
だからそこ神様の言葉ちょっとね見てみたいと思うんですね。So let's look at God's word here.まず神様が素晴らしい約束をしてくれてますね、ヨシュアにね。
First, God gave a wonderful promise to God, right? To Joshua.、
ね、私はモーセといたと共にいたようにあなたと一緒にいるからね、共にいるよ。私はあなたを見放さず、あなたを見捨てないよって。
5節で言ってくれます。In verse 5, he said, Just as I was with Moses, so I'll be with you. I will not leave you or forsake you.
あなたと共にいるよ、あなたを絶対見放さないから、大丈夫だから言ってくれてるわけです。
でこれ9節でもリピートされてますね。 And he repeats this in verse 9 too.
強くあれ惜しくあれ恐れてはならない、おののいてはならない、あなたの神主があなたの行くところどこにでも、またあなたと共にいるからね。
Be strong and courageous, do not be frightened and do not be dismayed, for the Lord your God is with youWith you wherever you go.
でこういう素晴らしい約束を神様が与えてくださった。
So this is the wonderful promise that God gave to Joshua and God is giving to us.
でこの罪の世界で私たちが神様を信じる者として生きていく中で、神様は絶対一緒にいてくれるから大丈夫。
In this sinful world, as we live as children of God, as the children of light, God is always with you, so you're going to be okay.
でも聖書って面白いのは、神様の約束がこうやって与えられているところには、ほぼ必ずと言っていいほど、あなたもやってほしいことがあるんだけど、つまり神様がやってくれる部分と私たちがやってくれる、やらなきゃいけない部分、その両側面がほぼ必ず書いてあるんですね。
But what's so interesting about the Bible is whenever God gives us one such wonderful promises, He also tells us things that we need to be doing. So there's God's part and there's our part.
で神様が私たちに言われたことは、まず強くあれ、惜しくあれ、これ命令形でしょ。ここから始まってますね。
And what God wants us to do or God wants us to be is be strong and courageous. Be strong and courageous.
これ6節、7節、9節、3回も書かれてますね。
It's repeated three times in this passage. Verse 6, 7 and 9.
強くあれ、惜しくあれっていうのは勇気を持って、勇気を出してみたいな意味ね。Be courageous だから。勇気を出してですよね。
Have courage, he says.
ってことは、簡単じゃないよ。だから勇気がいるんですよね。
That means, that kind of implies that it's not going to be easy. That's why you need courage, right?
だから、で、神様が一緒にいるから大丈夫だから、だから、強くあれ、惜しくあれ、こうつながるんだよね。神様がやってくれる部分と必ずつながります。
And this is connected with God's promise. God is with you, therefore, you're going to be okay. Therefore, be courageous. Be strong and courageous. Right?
で、これだけじゃなくてもう一つあるよね。もう一つ神様が命令していることがあると思います。And there's one more command in this passage. それは、御言葉を守り行いなさいっていうことがここで合わせて言われてるんですね。これ7節、8節で、やっぱり繰り返し言われてます。
Do according to his word. In other words, obey the word. And he repeats this again, verse 7 and 8.
でこれからあなたの知らない土地に入っていく、あなたの本当にあなたと全然違う生き方をしている人たちの中に入っていく、あなたと違うものを信じている人たちの中に入っていく、そこで勝利していかなきゃいけない。どうしたらいいか分かんないかもしれない。でも神様がなすべきことを教えてくれるから大丈夫だよっていう意味での命令です。
Like God is saying, you're going to go into the world, unknown world. You've never been there. And these people are living totally different lifestyle. And maybe you have no idea what you need to do, but don't worry because God is going to tell you what to do.
ね、だからこれ、ね、本当に神様のこの一緒にいるよっていう、大丈夫だよっていうその約束が、こう有効効率よく働くために私たちがこうしていかなきゃいけないよっていう、そういう意味ですね。あなたにただ強く惜しくあり、そして御言葉にしっかり従って歩みなさい、そしたら絶対大丈夫だからって言ってる。
So God is saying, you know, I want you to be strong and courageous and I want you to obey my word and you, I assure you, you're gonna be fine. You're gonna be fine.
ね、私たちイエス様を信じる前っていうのは何を信じて生きてたでしょう。自分を信じて生きてたと思います、ね、自分がやるべきことを自分で判断してた、ね、自分の判断に頼って、まあ、いろんな情報を集めて人からの情報も集めるんだけど、最終的には自分でそれを決め選んで決めて自分の判断で生きてたと思います。自分を信じて生きてる。
Like before becoming a Christian, how did we liveWhat did we trust and depend on? Myself, right? I was the object of faith, right? I believed in myself. Of course, I gathered information from outside, but I was the one who chose which information to use. And I made the decision to use the information. I made the ultimate decision on everything. I believed in myself.
ところがイエス様を信じてこれからはそれが変わるんだよって。But you know what? As you believe in Jesus Christ, that's gonna change. これからは神様を信頼して神様を信じて生きていくようになる。From now on, you're gonna start believing in God. You're gonna trust God as you live. でもどうしても古い自分がいるんですよね。But the reality is our old self is still there.自分を信じる古い傾向がまだ残ってるんですね。This tendency to rely on myself is still there. で、それがすぐに邪魔をするんですね。And that gets in the way. 神様がこう言ってるのわかる。いろいろ聖書読んでて神様からの言葉がね、来ますよね。神様がこうしなさい、ああしなさい。でも言われた通りにするのが面白くないんです。
You see, we read the Bible, we listen to the message, we know what God is telling me, but we don't like to be told.
What to do. 自分で決めたいんですよ。自分で判断したいんです。自分がコントロールしていたい。
I want to make decisions. I want to make, you know, I want to choose what to do. I want to be in charge.
すぐそういう性質が出てきて、神様の言葉に素直に従わなくなっちゃうんです。
So those old self, old tendency comes out andWhat that does is we stop doing things according to His word, right?
で、そういう傾向を神様は知ってるからもこうやってもうしつこいくらい聖書を読んでるとこのもう従いなさいばっかでしょ。で、これを繰り返し言うんですね。
Because God knows our tendencies, God knows our weakness. That's why He repeatedly said, like the Bible is full of this word, obey, right?He tells us over and over and over again to obey him.
今朝はそのただ従いなさいということだけをプッシュするんじゃなくて、そのもうちょっとね細かいインストラクション、詳しいインストラクションが含まれている御言葉をいくつか見てみたいと思うんですね。But instead of just talking about obedience, you know, this morning, you know, we want to look at the passage that gives a little more detailed instruction on obedience. まず今日の箇所に参りました。この1章の7節。The first passage is Joshua 1:7. It's part of today's passage.ただ強く惜しくあって私のしもべモーセがあなたに命じたすべての律法を守り行い、ここまでだったら普通ですけれども、これを離れて右にも左にもそれとはならない、それはあなたが行くところではどこででもあなたが栄えるためである。 Here he says, Only be strong and very courageous, being careful to do according to all the law that Moses my servant commanded you. Now hear this, Do not turn from it to the right hand or to the left, that you may have good success wherever you go.右にも左にもそれてはならないっていう言い方をここでしてくれています。He says, Do not turn from it to the right hand or to the left. そしてもう一つ、これは申命記の方にちょっと戻りますけども、4章2節でこういうふうに言われて、実はこれ、この右にも左にもっていうのは申命記の5章でももう一回言われてるんですけどね。Actually, this is repeated in Deuteronomy 5. But I'm going to bring up Deuteronomy 4.Verse 2, here. 4章2節、申命記の4章2節でこう言ってるんですね。私があなた方に命じる言葉に付け加えてはならない、また減らしてはならない、私があなた方に命じるあなた方の神主の命令を守らなければならない。 It says, Do not add to what I command you and do not subtract from it, but keep the commands of the Lord your God that I give you. 付け加えてはならない、減らしてはならない。He says, do not add to what I command you and do not subtract from it. これが一番最初に見せたプラスマイナス右左なんですね。So this is what I'm showing you, plus, minus, and right and left. 右にも左にもそれてはいけないよ。ね、プラスマイナス付け加えちゃいけないよ。減らしてもいけないよ。You see here, God says, don't go right or don't go left. And here he says, don't add, don't subtract, plus and minus. これが神様からのインストラクションなんです。どうやって神様に従えばいいのかな。聖書の御言葉、神様の言葉があるでしょ。そっからそれないで。右にそれない、左にそれない、余計なものつけない。書いてあるものを減らさない。本当に書かれているものを素直にそのまま従いなさいっていう。それが神様からのインストラクションなんですね。So this is God's instruction on obedience. You're not gonna go to the right, you're not gonna go to the left. Make sure you stay on the right path, center, in the middle of this path. And don't add anything that's not there. And don't take away anything that's there. Make sure you take the word as it is and obey.
一言言い換えるならば、
まあ、ソラスクリプチュラってこれあれはラテン語なんですけどもね、御言葉一筋、御言葉一本みたいな、そんな感じですね。スクリプチュラ alone、 ソラスクリプチュラ is the Latin but that's scripture alone is what this is all about。スクリプチュラ、このソラスクリプチュラってどっから出てきたかっていうと、昔3世紀ぐらいですね、ローマ帝国がキリスト教を取り込んだんです。それまでずっと迫害してたんだけど、どんなに迫害してもなくならないから、こいつらなんかあると思ってローマの宗教として、ローマの国教として取り込んだ時期があるんですね。 OK, the sola scriptura came out of like 3rd century. OK, 3rd century when Roman Empire kind of pulled Christianity into under their arms. OK?Because they had been persecuting Christianity, but no matter what they do, these Christian guys never disappear. You know? So the Emperor Constantine, he said, okay, there's something in these guys, with these guys. They're so strong. So why don't we take them on our side? So that's when Christianity became Roman official religion. Okay? But then, その時に、 こう、まあ、政教分立って今は分けてますけれども、そうやって政治と教会が一緒になってるわけですよね。すると何が起こるかっていうと、政府の方から教会への要求がいろいろ出るんです。こういうふうにやってね、こういうふうにやってね、こういうことはやらないようにっていろいろお達しがあるわけですね。 And what happens when the government and religion comes together is, you know, government start demanding, giving demands to the church, you know, telling them what to do, telling them what not to do. でそれ言うこと聞いてたら、司教たちも権威が増えて、ね、強くパワーが増え与えられてくるんで、純粋に言うこと聞き始めるわけです。And when the priests listen to these you know, demands, of course they get more authority, they get more power, right? So they listen. で結果として聖書から離れていくんで、聖書に書いてあることと違うことをやるようになってきました。 And as a result, the churches start to gear away from the Bible, doing what government told to do instead of what God told to do. でそうやって教会がどんどんどんどん聖書から離れていったときに、マルチン・ルターという人が立ち上がって、ソラスクリプチュラって言い出したわけですね。教会は御言葉一本でなきゃいけない、御言葉一筋でなきゃいけない、御言葉に立ち返らなければいけないです、ね、And that's when Martin Luther stood up and said Sola Scriptura. You know guys, Scripture alone, we have, the church has to get back to Scripture. ところが信徒たちはそれが気に入らなくて、うるせえよおめえって彼らを追い出してしまう。でマルチン・ルーターたちがそこから出て、プロテスタント教会が出来上がったわけですね。そこでカトリックとプロテスタントが分かれたんです。But the priests didn't like that, so they kicked out Martin Luther and his followers, and they became the Protestant churches. That's when the Catholic and Protestant became two different entities. Right? ね、そういうあの背景があるわけですけれども、ね、本当にこれ、御言葉一筋ってめちゃくちゃ大事なことなんです。So that's the context of this word. But it, scripture alone is so very important. 聖書の言葉を私たちが本当に神様から私に語られている言葉だとして真剣に受け止めること。It means to take all scriptures seriously as God's word for me and to me.そして聖書のすべての戒めを真剣に受け止めて、それに従おうとすること、従う努力をすること。And it means to take all commands of the Bible seriously and try to obey that. Try to obey. とってもシンプルなんですよ。そういう意味で、ある意味とってもシンプルなんですよ、これ。It's that simple, okay? It's very simple.ところがさっきも言いました、私たちの自己中心的な罪の性質が首をもたげて、これを複雑にするんですね。 But again, as I said, our sinfulness, our pride comes out and makes things complicated、ね、自分に都合のいいようにことを変えていきたくなるわけですね。 We want to do things to suit my own desire. 自分がやりたいことがある、それがやるなって言われたら面白くないじゃないですか。でもやりたいからそれがやれるように、自分がやってることをそれ間違ってるよって言われたらやっぱ面白くない、だから自分がやってることを正当化できるように、なんとかできないから、それが私たちの自己中心、自分私たちの罪の性質が顔をもたげて、そういうふうに変えようとする。 You see, our sinfulness, our pride, we don't likeWhen someone tells us that we shouldn't be doing what we want to do, or what, when people come and say what you're doing is wrong, we don't like that, right? It's not fun. So we want to kind of change things so that I can do what I want to do, and I can justify what I'm doing.で、そういう時にこれがね、どういうふうにするかというと。And this is how our pride, how our sinfulness start to work. 自分ができている御言葉、聖書を使うんですよ、私たち、クリスチャンで。聖書を使うんだけども、その中で自分ができている部分、従えている部分にはしっかり目を向けるんだけど、従えていない部分はちょっとスルーして、見ないようにするわけです。You see, we use the Bible, right? We all use the Bible, but...To suit my own desire, we start to focus on the commandments that I'm obeying. Yeah.
and say, yeah, I'm doing it, I'm doing it. But we start to ignore the ones that are not doing.
そして自分がやってることやりたいことを正当化するために解釈を曲げ始める。
And because we want to do what I want to do, or we want to justify what I'm doing, we start to twist the meaning of the scripture.
We try to interpret in a very selfish way.
それとかもう一つ、ね、それとかよくあるの特定のこと御言葉だけを取り上げて偏った解釈をして自分の思いを正当化していく。
まあ、そのトゥイストっていうのはこういうやり方をしていると思ってもいいかもしれないね。どうやって曲げていくか、特定の御言葉だけを取り上げて偏った解釈をする。
So how do we twist the meaning? Well, we only look at particular verses. You know, we pick a verse out of the context or, you know, and do the incorrect or biased interpretation so that to make ourselves look good.
例えばね、よくあるのはついていい嘘っていう言い方をしますね。ね、よくあるでしょ。こう本当は嘘をついちゃいけないんだけども、でも人のその本当のこと言ったら傷ついちゃうから、そういう時はついていい嘘もあるんですよっていうのがよくありますね。
For example, white lie is the common one. You know, of course we know that the Bible tells us not to lie, but if I tell the truth, I'm going to hurt that person. So this is the act of love to tell a lie, so that person wouldn't hurt.
ね、聖書は嘘をついちゃいけないって言ってるんだけど本当のことを言ったら傷ついちゃうから、傷つかないように嘘をつく、これは愛なんですよみたいな、ね、思いっきり聖書と違うことを、ね、聖書に書かれてないことを付け加えてる、あるいは聖書が嘘をついちゃいけないっていうところを削除してしまってるわけです、
ね、So we're, you know, kind of cutting off the part that says do not lie.And we're adding to that, so that, you know, sometimes we should, it's okay to lie.
ね、それとかこのフォーカスとスルーするとこなんか、これもよくあるのは、神様が許してくださるっていうところにすごいフォーカスをするんですよ。で、気分良くなるもんね。ああ、許されてる、許されてる。
Or sometimes we focus on the forgiveness part because that makes us feel good, right? I'm forgiven. God forgave me. He's loving God.
ところが悔い改めなさいみたいなところに関してはちょっとスルーするんですね。で、悔い改めなきゃ、本当は悔い改めなきゃいけない、本当にその罪を正していかなきゃいけないんだけれども、あ、でも神様許してくださるから、で、そこばっかりフォーカスしてしまうこと。
And like we start ignoring the passages with about for, repentance. You know, the Bible tells us to repent in order to be forgiven, but we focus on forgiveness and say, well, God forgives me anyways.
自分はいい気分になりますよ、それでね。でも聖書が語っていることを曲げてしまってるのね。アンバランスですよね。
That makes me feel good, but that's not what the Bible is actually saying.
他にもいろんなトピック、いろんなことで私たち、本当にこの世、もう今現在のクリスチャンが曲げてしまってる、してしまってる、そういう内容がたくさんあるんですよ。お酒のことだとか、結婚前の性交渉だとか、ね、離婚、再婚、献金に関してもそんなの。こんなところで、本当に私たちがしっかりと全部神様が言ってる言葉をそのまましっかり受け止めて、従っていかなきゃいけないんだけども。いや、でもみんなやってるから、ね。例えばよくあるのは、離婚した人が幸せになってるもん。っていうことで、じゃあ離婚をどうやって正当化したらいいかなっていう、自分も離婚したいしって言って、それを正当化するために神、ね、聖書に書かれてる御言葉を、いや、これはなんか違う意味なんじゃないか、本当は違う意味なんじゃ、そうやってどんどん曲げていくの。
So like, you know, many different things, like aboutDrinking, about sex, and about divorce and remarriages, even giving, like offering issue. You know, people do one of these things
so that they feel good about what they're doing. You know,
like divorce. You know, the Bible says divorce is adultery. Clearly, clear sentence. But people start saying, but that so-and-so got divorced. They are so happy now.God blessed them, blessed her or him after they got divorced. So you want to start
justify divorce and start to come up with different kind of interpretation. Throw in something that's not there.
こういうことが本当にいろんなところ、いろんな分野で起きてるんですね。
These things are happening in many different areas of our lives.
これいずれもね、神様が言っていることに自分が合わせていく態度ではなくて、自分がやりたいことに神様を合わせようとする態度なんですね。そこが根本的に違ってるんです。
So what we're doing is instead of, you know, going along with what God is telling us to do, we're trying to pull God into what we want to do.
神様中心じゃなくて自分中心に聖書を使ってるんですね。
We're using the Bible in a very self-centered way.Instead of God-centered way.
Abraham Lincoln がこんなことを言いました。
Here's the word from Abraham Lincoln.
私は神が自分の味方かどうかは心配してません。むしろ自分が神の側にいるかどうかを心配しています。なぜなら神は常に正しいからです。
He said, Sir, my concern is not whether God is on our side. My greatest concern is to be on God's side. For God is always right.
まさにこれだと思うんですよ。本当に自分が、私が神様が言ってることをちゃんとすることによって私が神様の側に立つことができる。でも自分が自分勝手なことばっかりやってると常に神様は私の、ね、側に立ってくれてるかなってその不安と生きていかなきゃいけない。で神様私を祝福してください、神様私を祝福してくださいと、そういう祈りばっかり出てくるわけですよ、
ね、You see, if we are obeying GodIn a very biblical way, then we're always on God's side. Right? And God is always on our side too. But when we are not really obeying or we're trying to twist the Bible in a selfish way, then we start worrying about, you know, whether God is on my side or not, because deep down we know what we're doing. So we start praying to God that, you know, God, you need to be with me. God, please, please bless me.
でも現実を見ると、いや、そうは言うけど、この聖書を読んでると、もう全部ね、したりするの難しいんですよって思いますよね。
But in reality, as we read the Bible, well, it's not always easy, it's difficult to obey all those commandments. Especially in this world, when we're living in the world, right?
で、申命記の30章にこういう言葉があったんですね。
And here's the word, God's word for that. Deuteronomy 30:11.
誠に私が今日あなたに命じるこの命令はあなたにとって難しいものではなく遠くかけ離れたものでもないって言うんですよ。
God says now what I'm commanding you today is not too difficult for you or beyond your reach.
神様がだからこんなの言うのは簡単よねって。神様の、神様別に私みたいなこんな葛藤しなくていいわけだからね。もうそれは簡単に言えるよね、難しくないよ。
Yeah, for God it's easy to say, right?
でもね、これよく読んでください。あなたにとって難しいものではなくとは言ってないんですよ。
But read carefully here, okay? He didn't say it's not difficult for you.
難しすぎるものじゃないって言ってる。
He says it's not too difficult for you.
ちょっと難しいんだけど、確かに。でも難しすぎないから、できるよって。そういうところですね。ちょっとニュアンス違うでしょ。
He's saying, yeah, I get it. It is difficult, right? But it's not too difficult. So it's doable.
特に神様が共にいてくださるからできるってばさ。それを神様がここで聖書に言ってくれてるね。
Especially when God is with you all the time. It is doable. Okay?
私たち聖書の御言葉を読んだときに従うことがきっとできるはずなんです。神様のヘルプをいただいて、神様に手伝ってもらって、それがきっとできるはずなんです。簡単じゃないけど、楽じゃないけど、できるはずなんです。
Okay, so when we read the Bible, when we read these commandments, yes, we can do it. It's not going to be easy. Yes, we may struggle, but with God's help, yes, we can do it.
で、思い出してほしいのはこの
ね、約束の地カナンを征服していく旅のこれは一環だということ。
And remember that this is the very key to conquering Canaan, right?
罪の世界で罪の攻撃から罪の影響から自分を守って神様の子供として歩むためのこれが鍵なんですよ。これができたらそこで神様私たちはこの世界の中で神様の子供として光り輝いていくことができる。
で、この罪の血に勝利していくことができるわけです。If we can do this, that's not the right way. If we do this, right? If we do this, we can conquer Canaan. We can conquer this sinful world and live as the children of God. We can live as the children of light.
でも御言葉に従うことをそこで諦めてしまったらその時私たちは両手を広げて罪を大歓迎していくことになっているんです。どうぞ私はあなたのものよって、ね、罪の影響罪の力を大歓迎していることになっちゃう。
But if we stop trying, if we stop working on this, we are opening our arms and welcoming the power and influence of sin, saying, I am all yours.
最後これで終わりたいと思います。I'm going to close with this. ちょっとこれ覚えて帰ってもいいかもしれない。ね、不従順、罪の影響をウェルカム。従順で罪の力を吹っ飛ばせ。素質のなさが出てますけど、ね、不従順、罪の影響をウェルカム。従順で罪の力を吹っ飛ばせ。ね、この方向性の違い、覚えてほしいなと思います。
Remember this as we go. Disobedience welcomes the effect of sin. Obedience blows away the power of sin.
神様はあなたと共におられる。だから強くあれ、大きくあれ、勇気を出して、自信を持って神様と一緒に前進していきましょう。カナンの地に前進していきましょう。
Remember, God is with you. No matter what, no matter where you're at,God is with you, so be strong and courageous. Have courage. Trust that God is going to help you and guide you and move forward with God.
お祈りしましょう。Let's pray. 天のお父様、感謝します。本当にあなたが私たちを愛してくださって、イエス様が私たちのために死んでくださって、そのイエス様を通して私たちは新しく罪から解放されて、罪許されて、神の子供とされました。
Father, we thank you for your love. Because of your love, you sent your one and only Son. And because of Jesus, my sins are forgiven. And I am a child of God now.
そして本当にイエス様の十字架によって化された私が神様の子供として神様に喜ばれる生き方をするために御言葉が与えられました。
And Father, because Jesus died for me, now I am a child of God. And as a child of, to live as a child of God, you've given us the scripture.
どうかこの御言葉を読むときに、本当にサタンが難しいよね、無理だよねって言ってくるその声に聞き従うのではなくて、神様があなたと共にいるから、できるから、大丈夫だから、その声に耳を傾けて、あなたを信頼して、ヨルダン川を渡って、この罪の世界で勝利していくことができますよ。
And Father, as we read these words of yours, we read the Bible, help us so that we can listen to your voice saying, I'm going to be with you. Be strong and courageous. You're going to be okay. So that we can cross the Jordan River and we can get into the promised land and conquer, have victory after victory after victory every day.
感謝します。イエス様のお名前によってお願いします。Thank you, Father. In Jesus' name we pray.